2020カウントダウンのコーナー、東京2020大会までオリンピックあと228日前、パラリンピックまであと260日前となりました。今日は2度目のオリンピックを江ノ島ヨット温度でおもてなしということで、浜口恵子先生に登場していただきます。先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
江ノ島ヨット温度、市内ではよく耳にするようになり、そして目にするようになりましたけれども、ここで改めて江ノ島ヨット温度、どういった踊りなのか先生教えてください。
は
い、
これは1964年東京オリンピックの時に江ノ島で南春夫さんが来て歌って、私たち踊ったっていうような、あの時にできた曲なんですね。とってもなんか盛り上がったんですね。子供たちがまだ楽しみもない時で、夕方になるとうちの父がテープをかけて、で毎晩のように踊ってました。すごく楽しみでしたね。子供ながらに楽しみでした。
はい。そうですか。今先生はその皆さん引っ張っていってる立場でありますけれども、はい、実際に先生も思い出深い踊りになるんですね。もう
すごい思い出がありますね。当時はペンギ早見さんの南国土佐を後にしてとかいう曲もあって、その時代だったので、なんかねすごくね、振りももう薄覚えなんだけど、ちょっと覚えてる、うーんって感じですね。
はい。思い入れがあり、思い出もたくさん詰まったその江ノ島ヨット温度、ここに来て復活しました。先生、
はい、
その復活の経緯教えてください。
はい、実はこれは東京オリンピックパラリンピックのために復活じゃなくって、うんうん、江ノ島さざ波会婦人部が毎年新年会をやってまして、その時に余興として私が一人で踊った時もあるし、どなたか呼んで余興するんですね。で、じゃあそれじゃあなんかみんなで、役員だけでもみんなで一緒に踊って盛り上げるものはないかなって考えた時に、ふと、あ、そうだ、あの時の江ノ島ヨット温度のレコードが確かあったなっていうとこから始まったんですね。
先生よく思い出しましたね。
そうですね。で、あの曲がなんともあの頭に入ってたので、で探しました。で、出てきたんですね。
よくそれもありましたね。
ありましたね。もう今はなんか1枚しか私が持ってないということなんですけど、本当に思い出のある曲だったので、まあぜひに皆さんに踊っていただこうと思って、じゃあ新たにまた振りをつけてやろうっていうことから始まりました。
そうなんですか。はい、そのスタートしたのは先生、こう何年前の話なんですか？
もう12、3年経ちますよ。
はい。そうですか。じゃあここ今本当にこの 1,2 年、うん、とってもですね、皆さんの前で披露していただいて、はい、皆さんも振り付け覚え始めてるところなんですけど、はいはい、実はじゃあもうちょっと前からスタートしていた、はい、ということなんですけれども、ヨット温度、先生よく思い出したなってことと、音源が良かったなっていうことと本当にその辺がやっぱりね、ありがたいなと思いますし、そうですね、ここで復活、先生もちょっとやっぱり気持ち入ってきますね。
はい、まさかこんな、うん、もう一度東京にオリンピック、パラリンピックが来るとは、その時は夢にも思わなかったので、うわー、なんていうこの偶然が重なって、市長の目にも留まって、うん、じゃあもうこれを一つのおもてなし、はい、外国人も喜ぶからっていうことから始まりましたね。
そうですね。やっぱり日本といえばっていうところの文化を、この江ノ島で、先生たちによってこの海外の人たちに披露ができるってやっぱ素敵ですし、はい、また改めてその振り付けを先生担当されたということなんですけれども、もう一つ目に留まるのが浴衣なんですけど、
浴衣はね、もうね、最初はもう江ノ島ヨットハウスに一番最初呼ばれてパーティーがあって、外国人の前で踊ったんですね。その時はもう江ノ島のお祭りのもう前の前の前の浴衣とか全部かき集めて、皆さんバラバラの浴衣で参加した時があったんです。で、私もそれを見て、今後やっぱり衣装も大事じゃないですか。踊りも大事だけど衣装も大事っていうことから始まって、もう本当に勝手にさざ波会の会長と二人で浅草に行きまして、でいつも頼んでるところが呉服屋さんがあるんで、そこ行って相談しまして、でできたんです。あれはもうできたものじゃなくて、京都で染めていただいて、で帯も新たにこう作ったんです。
オリジナルなんですか？
そうなんです。
色と模様とやっぱ意味ありますよね。
そう、本当はヨットを入れたかったんですけど、まあそこまでやるとちょっと金額もだいぶ 加算でくるので、はい、まあ、ここで抑えたんですけど、うん、ヨットっていうことで波は入れなきゃいけない、うん、で地色はやっぱり緑の江ノ島で緑だろうっていうことで、緑も 何十色もありますよね、はい、その中からこのパーッと明るい、遠目でも分かるような色をもう勝手に私選んでつけちゃったの。なんかすごくこの今評判が良くてすごく嬉しく思ってます。
本当にですね、はい、そう、皆さんがパッと現れた瞬間にそこの雰囲気が本当に変わるんですよ先生。
そうですか、ありがとうございます。
緑もね、本当にこうパキッとした目に入る、そんな
明るいねしましたね。
いい色ですね。
皆さんね、お褒めの言葉をいただいて、はい、私もすごくね嬉しく思ってます。
ね、はい、実際にこれ参加されている皆さん、メンバーの皆さんにも評判いいんじゃないですか。
そうですね、最初はなんか私グリーン嫌いなのよっていう方もいらっしゃったんだけど、うん、皆さんにお褒めの言葉をいただくと、うん、あ、この色でよかったんだねっていう言葉が出てきますね、う
ん、素敵なんです。
今も皆さん馴染んで着てます、
うん、ね、はい、この浴衣を着ていろんなところで、本当にいろんなところで披露されてきました、はい、とっても忙しいこの 1、2年だったと思うんですけれども、はい、先生どういったイベントで今まで皆さんに披露されてこられました？
テラスモール、はい、オリンピックパラリンピック一戦二姉妹とかいろいろ、あと敬老会、敬老会でも結構お声掛けしていただいて、はい、もうすごく喜ばれました ね新年会とかね。
あ、いいですね。
うん、あとはもう江ノ島ヨットハウスでやった時も外国人が一緒にもうすぐもう何の躊躇もなく踊るんですね、あちらの方は。
え、一緒に
一緒に、でそれで楽しんでいただいて、うん、あ、よかったかなと思って、はい、
見よう見まねで皆さん踊る、
踊ってますね。で、はい、1人入る2人入る、もうちょっと日本人の方とは違って、もうパッとこうとっつくのが早いっていうか、うん、そんな感じですね。
はい、そうなんですね。踊りも言葉が分かんなくてもやっぱ伝わるものなんですね。そうですね。
で、テンポがあるんで、うんうん、なんとなく、はい、まあ、ダンスと共通するようなものもあるんで、うんうん、東京五輪なんかも一緒になって、もう、盛り上がってましたよ。すごく、パーティーが。
いいですね。
よかったです
ね。そして一つになれる、ね、うん、初めて会った皆さんが、こう、そういう踊りを通して知り合うって、やっぱ素敵ですしね。
そうですね。
輪が広がって、ね、行ってますね、はい。で、その海外の人たちも、そうやってね、気軽に参加していただけたという、この江ノ島ヨット音頭なんですけれども、市民の皆さんに向けて、まずは覚えてもらおうということで、はい、先生、すごい講習会を、積極的にしますよね。
はい。もうとってもやってよかったなと思います。もうこれはもう、商工会議所の女性会の方のバックアップもありまして、はいはい、会長にもお世話になったんですけど、うん、7回にわたって講習会をして、まさかこんな人数が集まるとは、うん、もう夢にも思わなくて、開けたら、うわー、すごい人って、もう嬉しかったです、すごく。
ね、本当に一回一回回を重ねるたびに、はい、皆さんが本当に楽しかった、うん、そしてまた参加をする人がどんどん増えたという、はい、私の方にも届いておりまして、いろんな人たちがやっぱこれ参加をされたんですか。
そうです、もう本当に若い方、年配の方、うん、いらっしゃいましたね。最初から最後まで7回出た方もいらっしゃるし、まあ、民謡民部の先生たちの代表になる方が覚えてってお弟子さんに教えるっていう方も何人かいらして、すごく良かったなと思います。
すごいですね、うん、まあ、講習会というとなんだか盆踊り知らないしとか、はい、踊りどうなのかななんてちょっとね、うん、思ったりすることが多々あると思うんですけれども、でもそれをこうもう取っ払って、はい、もう皆さん参加されたんですね。
そうですね。だからこれはもう踊りっていうのはもうまず体験していただきたいんですね、うん、家でどうしよう、やりたいけどどうしようじゃなくて、うん、まず講習を受けていただいて、はい、まあ、今後来年もま、あると思うんですね。いろいろイベントがあるんで。はい、ぜひに、もうもっともっと多くの市民の方に参加していただいて、もうみんなでオリンピック・パラリンピックを盛り上げていきたいなと思います。
はい。まずはやっぱり皆さんに覚えていただいて、はい、今年は6月から9月にかけて、7回という講習会がありましたけど、はいはい、またじゃあそういった機会もありそうですね。
なんか、あるような、まあ、回数はちょっと少ない。はい、でも、まず、お子さんも参加していただきたいなっていうのがあります。はい、そうですね。私があの当時の思い出が残るように、うん、やっぱりお子さんが体験していただいて、うん、今後あるかどうかわからないけど、またオリンピックが東京にあった時、ね、あの時やったのよねっていう記憶を残してほしいかなって。 って思います。
そうですね、はい、本当それが素敵なことで、つながりで、ね、はい、ね、受け継いでいくってことですよね、はい、先生がこう子どもの頃の思い出を大切にしているようにね、今の子どもたちにも一緒にこの東京2020大会で盛り上がって、ね、
盛り上がって東京五輪と江ノ島よっとんでで盛り上げて思い出に残してほしいです、うん、はい、
本当にそういった大切な思い出と、そして皆さんにこういった輪を広げていただいている先生なんですけれども、はい、今後の予定とか、そのこれからの先生の思いなども聞かせていただけますか。
はい、今後はもう来年結構イベントがたくさん入ってます、はい、で頑張って私もお稽古も講習会もして、はい、お子さんにも教えて、本当にもう大勢でたくさんで何百人で盛り上げて踊っていきたいっていうのが希望なんですけど、だからぜひに皆さん参加して、でこのグリーンの着物もちょっと貴重に、もういろいろテレビとかあるだろうから、うん、このグリーンをイメージしてやっていきたいなっていうのが希望です、
うん、そうですね、はい、盆踊りって一人増えるだけで大きな輪になり、二人増えたらもっと大きな輪になり、はい、人数が多ければ多いほどやっぱり楽しい踊りですもんね。
まず踊っていただかないと、うん、恥ずかしがってるとちょっと私できるかなっていう方もいらっしゃるんで、でもやったら楽しかった、で次につながるってことですね。
本当先生のさっきのお話にありましたけれど、一歩踏み出して一回踊ったら意外となんか大丈夫だったりね、すいますからね、ぜひ皆さんの輪に皆さんも加わっていただきたいと思います。さあ先生、その江ノ島ヨット運動、これからどんどんこの藤沢市内でも、そしてオリンピックに向けても広がっていく、その踊りになると思うんですけれども、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けて、先生からおしまいにメッセージいただけますでしょうか。
は
い、
もうぜひに、先ほども言ったように、もう恥ずかしがらずに講習会にたくさんの人数のお子様、ご年配の方でも、私もご年配なんですよだからもうたくさん集まっていただいて、講習会を、まあ、1回でも2回でも受けて、もう大イベントの時にはみんなで盛り上げていきましょうってことですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。本当に皆さんと一緒に盛り上げていきたい、そして本当に素敵な盆踊りになりますから、ぜひね、皆さん踊りも覚えていただきたいと思います。今日は江ノ島ヨット運動、先生を講習会で務めていただきました濱口恵子先生に登場していただきました。先生、これからオリンピックに向かって、パラリンピックに向かって、藤沢市全部で盛り上がっていきたいと思いますので、引き続きご尽力いただきたいと思います。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。